皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、5月27日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、日本は独立したのではないかというお話です。先ほどの1本目のですね、日銀の話の中でも触れましたけども、日銀は実はもう今やですね FRB の支配下にないんですね。もうなんか FRB が何しようがですね、もう知らん顔と。で、同時にですね、アメリカ側もなんかあまり物言ってこないようなんですね。で、それから金融庁の様子もそうなんです。金融庁はですね、ご案内の通り、あの投資サービス法というのを今度作ったわけですね。で、あれは言ってみれば市場警察機能、市場国防軍機能をですね、もうやめちゃってですね、一部のまあ、なんて言いますかね、人たち、まあ、なんとなくですね、上の方でこのシャラシャラしているまあ人たちを中心とした投資クラブみたいなのを作って、まあ、なんかチャラチャラやってこいよと、まあ、昭和時代に戻るようなね、まあ、なんかそんな雰囲気の法律なんですよ。まあ、イギリスに逃げ込んじゃうってなんかね、イギリスのなんかのどかな制度に逃げ込んじゃって、まあ、属国でもいいからさ、まあ、とにかくのんびりやりましょうよというのが、あの投資サービス法なんですけども、なんかそういうのをやってってですね、今度まあ人事の季節に今なってるんですが、市場のこととか資本市場のことをね言う人をね、みんな排除してるんですよね。いろんな人事見てますと、金融庁関係のね。で、戻ってるところというのが、言ってみればね、昭和時代のようなね、なんかね、一部の人たちのこうクラブみたいな世界、日銀も金融庁もなんかそんな時代なんですよ。で、これってまあ、なんかアメリカがですね、日本の人の牙抜くためにやってんだという部分がね、前はあったんです。あの昔はですね、その規制改革の中でね、日本の力を削ぐためにこうやって、まあ言ってみればそのね、市場国防機能とか、まあ、あの規制の機能を緩めさせて、で日本を買いやすいようにっていうのはね、昔あったんですけども、今ねあんまそんな感じないんですよね。アメリカ側もですね、実はもう財務省にしろ、アメリカの、それからその FRB にしろ、自分の問題で精一杯で、日本になんかね、為替のことを含めて物言う雰囲気はないわけですよ。で、その状況の中で、逆に言いますと、その金融庁とか日銀はある種の猛烈な反動が始まっておりましてですね、言ってみればこう尊皇攘夷っていうんでしょうかね、向こうがあまり物を言わなくなってきましたから、じゃあ俺たちは自分たちで勝手にやるんだと、なんかね、そんなところになってきて、しかし勝手にやるって言っても、要するに知恵も実力もあるわけじゃないんで、なんとなくこう自分たちの既得特権を守ると、自分たちの指定席を守るっていうような方向にね、物事動いていくわけですよね。で、それがね、非常に顕著になってきて、まあ、その強烈な副作用の一つが、まあ、その今回の日銀の金融引き締めなんでありますけども、まあ、そういう問題と同時に、やっぱりなんかもう外国はまあ物言わなくなってきてるんですね。ですから、結果がどういう形になれ、日銀は、あるいは金融庁は、まあ、やりたい放題ができる体制になってるわけであります。で、その小泉改革もですね、実はもう終わっておりますし、小泉内閣も事実上流れ解散状態になっておりますから、まあ、7月のサミットの後、その小泉は政権投げ出すつもりのようでありますんで、まあ、もうはっきり言って完全に流動化しちゃってるわけですよね。ですから、この竹中氏ももうなんか内閣に残れない。それどころか、今こういろんな経済事件見ておりますとね、竹中人脈に絡むところの事件がどんどん出てきてるんですよ。それからあの三井住友銀行とかね、郵政公社の社長になんか行きましたでしょ、あの西川氏が。で、ああいうとこ全部狙われて、足元からね火が出るような事件がどんどんね目白押しで出てきてるんです。ですから、あれ間違いなく狙われてますね。それからもう一つはですね、あの安全保障の件なんですけども、そのまあ今回の米軍基地の再編問題を見ておりますと、ずいぶんアメリカがご了承したっていうふうにこう見えますけどもね、実はね、もうちょっと視覚を変えると、あれは別の姿が見えていくんですよね。というのは、その例えばね、安倍晋三のこのじいさんが岸信介ですね、あれはその永久戦犯で捕まってて、男なんですけども、まあ、それがその戦後出てきますわね。で、そして同時にその後ですね、昭和29年でしたか、造船義国というのがありまして、あれの一番の上でいたのがその岸信介なんですよ。でも岸もあれでアウトかという時にですね、まあ、当時の犬飼法務大臣が指揮権発動して、岸やそのあれね、あの子供のあの佐藤栄作はですね、あれその逮捕を免れるわけですが、実はあの時にですね、どうもね、アメリカに相当なね借りを作っちゃったらしいんですよ。すなわちその戦犯から解除されるっていうことと、造船業界から逃げ切るためにですね、相当アメリカに借りを作っちゃって、以来ですね、佐藤も岸もですね、アメリカに頭が上がらなくなっちゃって、 ですからその言ってみればついこの間までね、そのもう本当に日本の保守本流というのはアメリカに操縦されるがままで通すことができなかったというのがね実態だったようなんですね。で例えばその日本ではその防衛庁長官というポストがありますが、まあ、これ省にもなっておりませんし、大体どういう人がやるかというと結構若手がやりますよね、防衛庁長官というのは。言ってみれば防衛庁長官というのは大蔵大臣とか外務大臣、総理をやるための一つの関門なんですよね。ということはですね、これ本当の意味での実力者じゃない、本当の意味でも実力者がない人が防衛庁長官で、じゃあなんで回るかって言ったら、いや本当の意味での仕事をしてるのはある人じゃないということですよ。すなわちアメリカ側が全部やってるわけでしょ。ところがその昭和の時代から平成にかけての一つの日本の政治家のモラルって言いますか、あのまあ護身術といたしましてですね、アメリカに言われてましたからこういうふうにしますという一言だけはね言わないようにしてたんですよ。アメリカさんが言ったことですからこうしますって言わないで、自分が言ったことにしてね、三人称を一人称に置き換えて政治やってたわけですよ。だからほとんどの国民はそれ騙されていて、なんか一人称の話だからこの人が本当に思って言ってんだろうと思ってるんですが、実際には三人称で、あの人がこう言ったから仕方なくて立場上こうやるんですよと、ね、その長いものに巻かれろだと、まあ、はっきり言ってそれが本音だったわけですな。でもちろんその中にね、まあ、その長いものに巻かれてる間は安全でありますから、まあ、こうやっとけよろしいんじゃないのという考え方もあったわけで、ですから逆に言うと今までであればね、米軍基地の再編なんかの問題、まあ、昔の安保のやり直しもそうですけども、新安保もそうですが、要するに日本の利益のためにというふうに話をして、アメリカに言われたから仕方なくやってるんだよって話はね、国民の前ではね基本的にはするもんではなかったわけです。しかしよく考えてみると、今回はですね、アメリカがやってるからアメリカがやってるかと、で金の話もですね、3兆って話が出てきて、アメリカが金を起こすからしょうがないんだってことをみんな言うわけですよね。で今回のその米軍基地再編もですね、結局最後はですね、あの駐日大使のフォーリー氏がですね、一人で駆けずり回ってまとめてたらしいですよね。でなんか不思議な話で、昔からその大使がですね、一人でその根回しするなんてことはないですよね。みんなその大使は日本人を呼びつけていろいろ指示出しますが、大使自ら乗り出してて根回しとかね、いろんなまとめるなんて話は聞いたことがないんで、という方やっぱり動いてないんじゃないですかね、安全保障のことでも。でアメリカ側といたしましては、日本側が要するに協力しないんで、これ自分の国の問題ですからね、その米軍の再編というのは。だからしょうがないから、もう国防総省は矢の催促でしょうから、まあ、大使がしょうがないからこう出てってですね、自分でまとめざるを得なかったというのが本音なんじゃないでしょうか。ところがそこまでやっても日本側は全然協力してないでしょ。あれ地方政府が嫌がるのはもちろんですがね、中央政府だってね、まあ、アメリカのそのご意向ということはあれだけどんどんどんどん言いますから、国民がその簡単にうんって言うはずはないですよね。特に3兆円の金の話とか、あれ潰すみたいな話でしょう。昔は思いやり予算とかね、苦肉の策の言葉つけて言ったようなもんですが、3兆円の話でさ、増税でもしましょうかなんてこと言い出してる人がいて、これはっきり言って話を潰すみたいなことですよね。でアメリカ側は基本的にはね、そんな感じで、まあ岸なんか以来ですね、要するにアメリカの顔を一切潰さない形で、アメリカを矢面に立てないように日本の政治家が全部回してきましたから、安心しきってたわけでありますよ。すなわち日本の世論にっていうのはね、アメリカのことは悪く思ってないと簡単にまあそんな風に思い込んでここまで来た。ですから日本の政治家もアメリカのメンツを守ってやるように上手にやってきた。ところが小泉内閣に入って、やっぱりこれいろんな情勢が変わってきましてですね、もろにアメリカを矢面に立てるような方向になってったわけですよね。ある種の尊の上位ですわね、これで。そうなってきた時にアメリカはどうも慌ててるんですよ。今ですね、アメリカの、まあ、ある種のね、まあ、日本ロビーの連中があっちこっち行って言いふらしてる話がありましてね、要するに改革でありますよね、小泉改革みたいなもの、これは自分たちが やってんじゃないんだよと。例えばそのアメリカ政府が日本政府に出してまいります例のあの年次改革要望書ってありますね、あれは日本が言ってることなんだよと、日本人のやりたいことはアメリカが名前を貸してやって表にしただけなんだよということを言ってるんですね。すなわちアメリカはたまに当たりたくないわけですよ。なんかアメリカ側もやっぱり自分たちで世論調査なんかやっぱりやってるみたいでありまして、その日本の世論が急激に反米になっていることをものすごく気にしているようですね。これやっぱりあの韓国の失敗があるからだと思います。韓国はですね、例の97年のアジア危機の後、そのアメリカがやりたい方でやっちゃったもんで、もう猛烈な反米になっちゃって、もう基地まで追い出すと、でアメリカ軍との関係も切っちゃって中国に乗り換えるってことをやってるわけなんで、まあですからああいう風になっちゃうわけですね。で日本もですね、まあ、言ってみれば150年間の歴史があるわけですから、ここでなんかことを荒立てて関係潰したらこれ大変なことになると、これアメリカ自身がそう思ってると思うんですよ。 でどうもですねえらい気にし始めてまして、ですから日本のですね国民の反米世論の的にならないようにですねアメリカが弾を当てられないようにですね静かに逃げ始めてんですね。ということはまあ規制改革はじゃあアメリカがやった話じゃないということ、じゃあ誰がやったんだということになると、これ竹中大臣とオリックスの宮内氏と、それからその何ですよあれセコムの言い出しということになりますから、この人たちがね私利私欲のためにやったんだっていうふうにこれやられちゃうわけで、ですからまあ言ってみればそういうところにこれからねいろんな事件が起きたり、まあ政変のその鍵がこう出てくるわけですが、まあそれとひとまず置いときましてですね、とにかくそんな感じでその規制改革云々に関しましても経済のことに関してももうアメリカはね日本に何も言ってこないわけですよ。であのヘッジファンドの村上ファンドだってシンガポールに逃げ出しましたよね。要するにあのヘッジファンドとか金の世界で利益を貪ろうと思いましたらね、必ず政治を抱き込まなきゃダメなんですよ。政治を抱き込まないで金で儲けることは不可能なんです。嫌がらせされたらそれっきりですからね。ですから今その外人持ち株比率が上がってるって言ってですね、要するにそれうまく利益上がんなきゃ、まあその配当出すと言ってきて配当出さなきゃ利益上げろって言うし、で利益上げられなきゃ役員を取り替えますよね。でも役員を取り替えても利益が出なかったら彼らはどうするかというと株売って帰っちゃうわけですよね。昔みたいに会社を潰して解体するっていうことをやるためには政治の協力がいりますから。ところが政治はねそんなこと全く考えてないんですよね。役所もそうで、なんかそのアメリカに協力してね日本の会社を解体してね売り飛ばすことがね善であるっていう雰囲気はねもうなんかね極めてマイナーになってんじゃないでしょうかね。そうなってきますとね、まあ、はっきり言ってそのこの辺があの、まあ、いわゆる喧嘩の喧嘩らしいところなんですけども、向こうは日本を相当ある意味で今怖がっていて、ですからここで日本でね、まあ、さっきの日銀の話しましたようにこれ年後半大暴落しそうですから、そうすると当然もう何やってもそれ株持てなくなりますよねと帰っちゃいますよね。これあの外人の投資家なんかは、で安全保障もさっき言ったようにそのまあ、日米安保のことなんか見てもね、もう日本は知らん顔してて、でアメリカの問題でしょっていう態度でやってますから、そうこうしてる間に例えばもう南米のボリビアとかエクアドル、ベネズエラではアメリカの資本がこれ国有化で油田とかガス田奪い取られてますでしょ。それから中近東だってもうこれ粘れば粘るほどイランとロシアの勝ちですから、そうなってくるともうこれなんですわね、あれアメリカ軍だってこれもう総引き上げになりかねませんね。それからなんか最近になって鈴木宗男氏だとか佐藤卓氏が復権してきてますね。で森派の森氏もなんかロシアとの関係言い出してますから、言ってみればアメリカにね脅かされて宗男たちが追い出されたんですが、それ復権して復権するどころかその北方領土の資源の話まで始まろうとしてますよね。これ明らかにですねアメリカのグリップがもうなくなってる証拠なんですよね。ですからよく見てみると実は日本だけじゃなくて世界中そうで、アメリカの属国だった国々が実はどんどんどんどんね本当の意味での独立を今果たし始めてるんですよ。そうすると金融と安全保障、やっぱりこれで日本は本当に独立したんじゃないんでしょうかね。で結局ね日米安保とかそういう日米の利権の上で飯を食ってる日本人って結構いるんですよ。ヘッジファンドとかね役人とかね、まあ、政治ごろの連中もそうなんです。マスコミもそうなんですね。日米のそのなんか従属関係を利用して飯食ってる連中いますから、彼らはそれは死活問題ですから、いやアメリカは怖いんだとね、アメリカとんでもないねやっぱり日本のね企みを持ってんだよとか言うんですが、まあ、それは自分の商売のために言ってるんであって、はっきり言ってアメリカはそれどころじゃないんでしょこれで。結局そのグリップを緩めざるを得なくなっちゃって、でだから力が抜けちゃってるわけですよね。でですから日本はですねある意味で言うと今ね本当独立しちゃったんだと思うんですよ。でこれ先が実は大変でね、独立しちゃったということは自分で責任を持っていかなきゃいけないということなんです。金融においても安全保障においても、要するにアメリカの言われた通り腹話術で物が動いてた時代はねそれなりに平和っちゃ平和だったんですよ。ところがそれができなくなってるわけですね。ですからそういうことを考えますとですね、まあ、流れ解散になりましたこの小泉改革の小泉内閣の後はですね本当にシャンとしないとですねもう何にも回らないし、失敗すら助けてもらえないし、まあそういう時にいよいよ来たということですね。ですからこの知らず知らずの間にやっぱり歴史は回ってたんですね。とんでもないこの属国になってどうすんだって言ってる間に向こうが先に去ってちゃったっていうのが実情で、ですからでもあとね、まあ何て言いますか、昔の役人たちがね、まあのんきにですね自分たちのクラブを作ってちょいなちょいなでやろうとして今絵描いてるんですが、まあそれはうまくいきませんので、まあそれもですね吹き飛ぶでしょうから、本当の意味でのこの実力者が出てきて日本をですね独立国である日本を回すってのはすごく難しいことですからね。ものすごく大きな制約条件の中に日本あるわけで、これをですね自分の頭と行動力で回すってのは 大変なことなんですけども、いよいよそれをやらなきゃならない時が来たんじゃないかと、まあ、そんな感じがしているところであります。今年はですね、これからどんどん動きが出てくると思いますのでですね、まあ、本当にまあそういう大きな流れをね考えて、あの世の中を見ていくことが必要ではないかなと、まあ、そんなふうに思っております。というところで今日の日本と世界に一言、日本は独立したのではないかということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。